皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速会員さんからのご質問をお届けしたいと思います。ペンネームライオン丸さんです。いつも楽しく拝聴しています。昨年から宮本さんの CD を参考に定期清掃の営業に取り組んでいて、8ヶ月で29件の定期清掃を開拓することができました。
素晴らしい。
ただ問題もありまして、そのうち13件が年に 1,2 回のお客様で、なかなか短期スパンのお客様を獲得することができません。市場の問題なのかと思っているのですが、私がやるべき対策などもあるのでしょうか、ということなんですけれども、はい、ど素人の私からすると8ヶ月29件ってすごっって思うんですけれども、
はいはい、すごいですね。
やっぱり業界的にもすごいんですか？
業界的にはダントツだと思います。
おー、すごいじゃないですか、はい、ライオン。
ダントツ掃除屋プロジェクトで言うと、
はい、
入門編ですね。
あ、そうなんだ。
はい、いやでも素晴らしいと思うんですよ。取り組み始めて8ヶ月で29件でしょ。年間で言うと当然30件は超えてくるだろうから、すごいですね。営業のセンスがあると思いますよ、ライオン丸さん。天才になる素質がありますね。ただ問題として、これ掃除屋、定期を狙う掃除屋が抱えるところですよね。
年に 1,2 回、これはやっぱり短いじゃないや、
長いってことですね。
うん、なってしまっているってことですね。
注文回数が少ない。定期の一番おいしいところは、
はい、
できるだけ短期スパンで、毎月のお仕事がバンバン入ってくるみたいなのはね、当然顧客の購入回数が増えますんで、売り上げのうなぎ登りで上がってきますんでね。
なるほど。
できるだけその短い短期スパンの仕事が欲しいっていうのは、営業やられた方であればですね、みんな感じるところなのかなと思うんですけれども、
はい、
解決策ありますよ。
お、何でしょうか。
全然あります。何かっていうとね、大問題は一つなんですよ、はい、こういう年1とか年2回の定期しか取れないんですっていう人はね、もう間違いなく問題を抱えてます。はい、何かっていうとね、その人の頭の中にある定期清掃の理想が年に1回とか2回なんですよ。
はい、頭の中にある理想。
そう、定期清掃とはって言われた時に、例えばこれね、はい、僕コンサルでよくお話しするんですよ。ご質問するんですね。どういう質問するかっていうと、定期清掃って言われたら、あなたの頭の中でだいたい年に何回くらいのお掃除をイメージされてますかっていうことを言うんです。
はい、
そうするとだいたいね、この年に1回とか2回が多い、そういうお客様が多い方の頭の中には、どんなに多くても年に4回くらいの定期清掃がもらえればラッキーくらいな発想しかないんですよ。
春夏秋冬ぐらいですね。
そうそう、季節変わりごとに、お掃除定期的にもらえるのが、定期ですかね。もうそこまでいけばいいけど、でも普通の人は年3回とか、2回くらいじゃないですかねっていう自分の基準がそこなんですよ。でね、なんでそうなるかで、逆に言うと毎月の定期ばっかりみたいなね、僕らから見ても本当羨ましいようなクライアントさんもいて、
はい、
でそういう人たちに同じ質問するでしょ。
うんうん
う
ん、
そうするとどういう質問、どういう答えが返ってくるかというとね、定期清掃って何回くらいのものを定期清掃と呼んでます、はい、月に1回ですよみたいな、
さも
当たり前、そう、当たり前のように、定期清掃に対する基準がね違うんです。
あ、
でね、なんでこの基準の違いが実際の契約の違いとなって出てくるかっていうと、
はい、
最初にお客さん定期契約をするときに、ほとんどのお客さんが僕らに質問することは何かというとね、
はい、
じゃああなたと契約をしましょうとなったときに、その次にお客さんは必ずですね、
はい、
だいたい何回くらいみんなやってんのとか、だいたい何回くらいお掃除を年に何回くらいやるのがいいんですかねって必ず聞いてくるんですよ。
ああ、お客様から質問を受けるっていう、
ね、そうですそうです。これ営業やった方であれば、もうほとんどの方こうやって聞いてこられるはずなんですよ。もしくはもうこちらから促す、大体何回くらい お考えですかみたいな話に必ずなるんですね。
はい、
でじゃあお客さんから、大体周りの皆さんは、その病院さんであればね、周りの病院さんは大体何回くらいやってんのとかって聞いてこられた時に、
はい、
基準が低い人は年に 3回とか、まあ、4回ぐらい、多い方は4回くらいですかねと。多い方は、まあ、少ないから、まあ、一般的には年に2回とかはされてますね、みたいな、自分が頭に持ってる基準が第一声で絶対出ちゃうんですよ。
はい、
ところが、毎月やるのが定期清掃だっていうのを信じてるとか、それしか頭にない人は、大体何回くらいやるのがぐらいで、もう食い気味で、はい、あ、毎月やられる方多いですよって言うんですよ。でね、いや、それ言ってもお客さんが年に4回とか考えてたら、
はい、
毎月1回って言ったって毎月1回ならないでしょって思うかもしれないでしょ、思うじゃないですか、うん、普通はね、その今聞かれてる方思ったかもしれない、はい、これ違うんです。何かっていうと、お客さんはプロが言った条件が大前提になるんですよ。まず前提になるんです。じゃあ、うん、その前提が基準になって、じゃあ自分の予算で考えたらこれくらいかなになるんです。単純に言うと、うん、年に2回が定期清掃ですよみたいな言葉を発してる人は、年に2回が基準になって、はい、じゃあ年に1回でいいねってお客さんの妥協案になるんですよ。周りが2回やってるんだったら、まあ4回でも5回でもいいんだけど、じゃあ年に1回くらいやればいいんだね、はい、必ず妥協したところにお客さん落ち着くんですね。
そうですよね。
だけど、プロが、あなたがプロとして行って、定期清掃何回くらいがいいのって言われた時に、あなたが食い気味に、いや、毎月皆さんやられてますよ、もう最低2ヶ月に1回くらいはやられてますよみたいなことを仮に言ったとするじゃないですか。そしたらここが基準になって、はい、だけど毎月やるのはうち的には予算厳しいから、年に4回くらい季節が変わるごとにやろうかなってなるんですよ。だから最初にどこを基準としてあなたがプロとして提案するかで、お客さんの回数って少なからずとも影響されるんですよ。
はい、
だから自分がどれくらいの前提を持っているか、これにあなたの契約のその回数、お掃除の回数は大きく引きずられてるはずなんですよ。だからお客さん、まあこれはね、その回数、定期契約の回数全般に言える、それだけではなくて経営全般に言えることなんですけど、
はい、
あなたの会社の形、あなたのその収入も含め全部はあなたの基準が元になって、その周辺で決まってるはずなんですよね。
はい、
自分の収入ってまあ50万でもなく30万でもなく、なんとなく40万くらいかなっていう人は大体その辺で落ち着いてるはずなんですよ。
はい、
だけど逆にこれはもうね、例えばうちのクライアントでもダントツの結果出してる人たちっていうのは、いや自分はね、年収1億もらって当たり前だって発想があるんですよ。当たり前なんだと、今ね、その収入が毎月5万しかない、これが普通じゃないんだみたいなね、自分は1億もらってて当たり前なんだっていう人は必ず、ね、そっちの方に近づいていっちゃうんですよ。基準の方に近づく。なんでかっていうと、それが常に頭の中リピートされますし、それに見合うような習慣を作ろうとしますし、それに引きずられるようにやるべきことが決まっていくわけですよね。だから営業の時なんか特にそうで、お客さんから質問を受けた時にはね、これね、間違った発想でやる方多いんですけど、何回くらいがいいのって言われたら、うん、少なめに言うのがお客さんのためだと思ってる人いるんですよ。ね、でもこれってお金に罪悪感がある人の典型的なパターンで、
はい、
よくよく考えてみてくださいよ。お金が許すんであれば、予算が許すんであれば、はい、毎日行ってあげて毎日お掃除やってあげた方がいいに決まってるじゃないですか。
そうですよね、
お客さんもね。だって、はい、毎日お掃除しないってことは、少なからともどこかに妥協してるとか、どこかに我慢をしてる瞬間があるわけでしょ。お掃除をして、翌日は我慢して、また翌日我慢して、そして1ヶ月後にまたお掃除をしてっていう風にやってるってことですから、毎日お掃除をやった方がお客さんにはいいに決まってるんですよ。
はい、
だけど唯一問題になるのは予算が合わないからっていうことでしょ。予算を度外視したら毎日やってるあげる方がいいわけで、じゃあ僕らが提案するときには、言ったらいいんですよ。例えば前置きの言葉として、これ天才が使う言葉なんでね、このね、ラジオ聞かれてる方はラッキーですけど、これもう明日から使ってほしいんですけど、
はい、何ですか？
短期スパンで契約する人たちはですね、必ず言ってる言葉があるんです。それ何かというとね、はい、何回くらいがいいのって言われたら、その後にですね、毎月やるのがいいですよって言うと罪悪感感じるでしょ。罪悪感感じない方法があってですね、
はい、
これは私が儲かりたいから言うわけではないんですが、毎月やった方がいいですっていう言い方をするんです。
私が儲かりたいから言うわけではないんですよ。
そうそう、自分は儲かるために言ってるんじゃないんですと、そう勘違いしないでください。
はい、
だけど毎月やる方がいいですっ ていうふうに言うと、これね、罪悪感感じなくなります。
うん、
自分が儲かり、まあ儲かりたいんですよ。儲かりたいけど、儲かりたいから言うっていうのとは違うじゃないですか。毎月やってくれっていうのは。
そうですよね。
毎月やった方がお客さんにはいいに決まってるんですよ。なんでかっていうと、病院汚れないし、一日でも汚れるわけで、その汚れを取ってあげた方がいいに決まってる。それ過剰かどうかっていうのは別にして。毎日お掃除やる方がいいわけですよね。だって業者が行けばスタッフさんも手を煩わせないで済むわけですから。業者が毎日行った方がいい。それがいいんであれば、毎日、もう極端なし、毎日お掃除した方がいいですよと。ただそれは現実的ではないと思うので、だいたい毎月に1回か2ヶ月に1回お掃除されるのを僕らはお勧めしております。っていうのを言って、儲かりたいから言ってるわけじゃないんだよって前提があるから、僕らも言ってる方も罪悪感感じないんですよ。
確かにこの言葉を使うだけで全然違いますよね、印象ね。
そしてね、営業の天才たちってこういうね、ちょっとしたフレーズの前置きが上手なんですよ。
いやー、素晴らしい。そうなんだ。
これ私が儲かりたいから言ってるわけじゃないんですけどとかね、そういうちょっとしたフレーズ、例えばこれね、もう本当内緒だから言いたくないんだけど、はい、教えしますよ。今日はもう大盤振る舞いで出します。紹介を出す時にね、
はい、
なかなか出せない人いるでしょ。紹介もらいたい、既存客から紹介もらいたい時にね。だけど紹介もらう時に、はい、バカすかもらう人たちが言ってるこのキーフレーズっていうのも一個あってですね、これも絶対内緒にしてください。
はい、内緒ですよ、皆さん。
内緒ですよ。なんて言うかっていうとね、
はい、
ご紹介いただいた方に無用な売り込みとかご迷惑になるような行為は一切いたしませんのでご紹介くださいっていうのをね、紹介もらう人ほど絶対にこれ言ってるんです。これね、インタビュー撮ってて本当にびっくりしたんですよ。みんな言ってるんです、腰痛の人。紹介もらえない人はこれ言ってないんですよ。これ言われるのと言われてね、紹介をお願いされるのと、言われずに紹介をお願いされるのって、自分が紹介をお願いされた立場に立って、もう一回ね、リピートアフターミーじゃないけど言ってみてくださいよ。あのね、
リピート
印象がもう全く違います。
全然違いますね。
だからね、こういうお客さんが先読みして勘違いしそうなところ、余計な心配しそうなところを最初に潰して、自分がお願いしたいことを本題を言うっていうのね。これね、上手な人は絶対言ってるんですね。
また自分が紹介しちゃったから売り込み来たじゃんって言われたくないですね。
そうなんですよ。で、逆に言うと、紹介先からそう言われたら、怒れるんですね。言わないって言ったじゃんって、ね、売り込みしないって言ったから言ったのにっていう、その逃げ道もあるわけですよ。
そうですよね。
すごく責任転嫁しやすいというか、紹介しやすいんです。まあ、当然その信頼関係が結びやすいっていうの、そういうことやらないんだねっていう約束のもとに紹介がしやすくなるので、出るんですよ。でね、そんな小さなね、言葉のフレーズ1個でね、そんな状況変わるかよって思うでしょ。違うんです。天才ってね、こういう端々がすごいんですよ。
あ、
何かね、大技がすごいんじゃないですよ。大技変わらないですよ、みんなとやってること。でもね、神は細部に宿るって言うでしょ。本当なんですよ、これ。小さなところがちょっとずつ違って、その答えがドーンと大きくなってるんですね。だけど紹介出ないとか、それこそ回数が少ないっていう人は、こういう前置き前提の言葉、お客さんが心配になるところを潰してないんですよ。だから心配っていうのは掛け算で言うとマイナスですから、マイナスの答えしか出ないですね。紹介出せませんとか、年に1回の契約しかもらえませんとかって、そうなっちゃうんですよ。
はい、
こういう小さなところの前提、特に言葉っていうのは、一言二言のフレーズでも、その相手に与えるインパクトっていうのは、その言葉が持ってる力っていうのはね、言葉の量に比例しませんから、小さな言葉であっても、例えばね、自分がもう片思いして、好きでたまらない女の子、ね、異性からあなたのこと好きですって言われたら、その好きですっていう言葉の威力って、人生揺るがすくらいの大きなインパクトあるじゃないですか。
そうですね、
言葉の威力って量と関係ないんですよ。ちっちゃいからその影響が小さいとか、少ないフレーズだから影響が少ないとかじゃなくて、
はい、
フレーズ少なくても相手の心配事を確実に潰す言葉であれば、その後に出てくる答えってものすごく大きくなるんですね。
はい、うん、
だからぜひですね、まあ、今回はその、ね、短期スパンの定期がなかなか取れないっていう場合にはですね、自分がまず定期ってどれくらいって、その前提どれくらいの前提を持ってるかって考えてみてください。そうすると絶対ね、1ヶ月に1回って数字ないはずなんですよ、短期スパン持ってない人は。ってことはそれをね、お客さん言ってないはずなんです。 何回ぐらいがいいのって言われたら、いや月に1回とか言うとね切られちゃうんじゃないかとか、月に1回とか言うとね、いやそれは多すぎるよみたいな、驚かれるんじゃないか、ね、なんか自分が否定されるんじゃないかと思うかもしれない。それ自体がお客さんに適切なアドバイスができてないってことでしょ。お客さんには毎月のお掃除提案するのがお客さんのためになるんですから。だってお客さんお掃除の費用って経費ですから、水に切ってるわけじゃないんだから、はい、
ね、
その病院を運営するお店を運営するために必要な経費として計上できるわけですから、お客さんの腹痛まないんですよ、
はい、
ってことは、ね、税金として取られるであろうお金を使ってお客さんにいいことができるわけですから、国からお金をぶんどってあげてるようなもんですよ、回数多く提案してあげるっていうことは。ですからいいことなので言ってあげる。で言ってあげた時にお客さんが仮に驚いたら、でまあ、その前提の中で、ただご予算もあると思うので、そう、あのお客さんの中でどれくらいの回数を検討中ですかって聞けばいいわけですよ。そうすると次に1回、2ヶ月に1回という基準があって、だけどうちの予算だと年に4回くらいかなってなるんですね。だけどそのお客さん何も言わなかったら年に1回のお客さんになってた可能性も極めて高いですよね。だから前提をプロとして、前提を、正しい前提を上げるっていうのは恐怖を乗り越えることでもありますし、
はい、
お客さんにとってお客さんが気づいてないメリットかもしれないけれども、あえてそれを伝えてあげるっていうのもプロの仕事だと僕は思うので、
は
い、そこは遠慮せずに、あの前置きをしっかり置けばそれだけで契約が破談になるということは間違いなくありませんので、
はい、
うん、しっかりこう小さなフレーズ使いながら誘導、お客さんを、ね、導きながらですねやっていくと、短期スパンの掃除って意外に簡単に取れると思いますよ。
いやー、なんか前提ってすごく大事だなってお話伺ってました、うん、やっぱり自分の頭の中でそういうもんだとか、まあ、これぐらいだろうっていうのがあれば、ね、言葉の端々に出ちゃいますからね。
出ちゃいます。
いや、そして今日はね、内緒のフレーズもちょっと聞けちゃいましたので、
ね、これ言ったらそれを、ね、教えてくれた人にもし怒られちゃうかもしれないのでもしかしたらカットピーッと入ってるかもしれないですけど、それくらい、ね、威力大きいんですよこれ。
いや、これもうすぐに使いたくなるフレーズですよ、はい、皆さんもちょっと内緒にしながら使ってみてください。
使ってみてください。
ライオン丸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。